ただめから2025年1月26日年間、第3手術神の言葉の手術の、礼拝を捧げていきたいと思います。本日の御言葉聖書箇所はですね、ヘブル書の7章の6節から7節ということになります。ヘブル書7章の6節から7節まで。説教題はキリストに祝福されることの幸い、キリストに祝福されることの幸いと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。では本文をお読みします。ところがレビの子らの系図につながっていない者がアブラハムから10分の1を受け取り、約束を受けたアブラハムを祝福しました。言うまでもなく、より劣った者がより優れた者から祝福を受けるものです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、今日は神の言葉の手術です。私たちによってあなたからの、主の言葉語りかけがどんなに日々の生活そして人生全体を、貫き導くものであるのか、想像することも難しい、私たちの限界を超えた、啓示そのものです。私たちの予想外のところで、全く気がつかないところで、私たちは、あなたの導きを、強く引っ張られるようにして受けることが、ございます。日々を生きていく上で非常に人間的には、困った問題の中に投げ落とされたり、病にかかったり、または、経済的にダメージを負ったりしたり、また人間関係で、くじけそうになる時も、ございます。いろいろな意味で私たちは、弱く脆いもので、儚いものであります。そのことを告白いたします。しかしそのような弱さよりももっと低いところに下ってくださった、イエス様が復活してくださったことにより、私たちを縛っていた、神の言葉は決して律法や戒めではなく、私たちに命と自由を与える、ものとして、力を発揮するようになりました。どうかそのような、神の力ある言葉として、また私たちを死から命へと移す、力として、今日の御言葉からの語りかけを、受け入れていくことができますように助けてください。あなたからの御言葉を聞くことが初めであって、活動が最初ではないということを覚え、委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。まあ、本日はですね、2019年にですね、カトリックの教皇フランシスコがですね、公布しました神の言葉の手術であります。神の言葉を祝い学び、広めることに捧げられる日として扱われています。そこではですね、キリストの、であられる復活の主と私たち、と聖書の強く結ばれた関係が結ばれて、その関係が注目されているわけですね。キリストと聖書っていうのは強く強く、キリストと私との関係、私たちとの関係はですね、聖書と非常に強く結ばれている、分離することのできない関係であるということですね。要はね、キリスト者のアイデンティティに関して、ですからですね、神との関係っていうふうに決してこう想像力たくましくですね、空想的な神様との関係っていうふうになる時もあるわけですよね。自我の訴えだけやってしまうみたいなね、決してその神様の言葉をベタニアのマリアのように、キリストの足元で聞こうとするのではなくてですね、 自分自身の訴えばっかり言っている、まあそれもね神様聞き入れてくださいますけどもね、どちらか一方通行だけだとちょっとかなり私たちのですね、キリストを信じる者としての信仰者のアイデンティティ、裏付けがないものですからね。神様に祈っても、なんかこう、砂上の楼閣のように、その関係が、構築したいと思ってるけども、まあ、何らかの霊的な、力が与えられたりとかですね。まあ、そういうのもございますよ。なぜかっていうと、聖霊はですね、まあ、唯一の、仲介者であられる、主なるイエス・キリスト、神と私たちの唯一の仲介者なる主なるイエス・キリスト、に、強く結びつけてですね、取り出してくださる方だからですね。だから私たちはこううめきながらね、祈れない時も、ひれ伏している時も神様に対してですね、どうか関係を持ってくださいと、私要するに関係を持ってくださいってことは見捨てないでくださいってことですよね。罪人ですが、あなたとの関係が断絶しそうだと私は主観的に考えてしまう、感じてしまうものでありますが、私の感じ方は別にして、あなたは私をに対する愛をね注ぎ続けてくださいってこうね、祈っていくところにね、キリスト者のアイデンティティというものがありまして、でそのアイデンティティの裏付けがいわゆるその神の言葉としての聖書なわけでありますね。でじゃあ伝統とか教会の伝統とか伝承っていうのはどういうふうに扱えばいいのかって話なんですけど、まあ、そんなものは必要ないっていうのはこれ極端な話でありましたね。まあ、必要なわけですね。まあ、時間が許す限り、そういった神の言葉に対して献身してですね、まあ、ある人は学者としてですね、今日も、旧約聖書の、朗読からね、ネヘミヤの監督のもとで、エズラやですね、学者たち、レビ人たちがですね、理解できるものに対して、まあ、その御言葉を説明したというところが引用されておりますけれどもね、このキリスト者のアイデンティティに関して自分がどうしてね、信仰を持ってどのように生きていけばいいのか、何のために存在しているのかっていうね、こう根源的な問題に関して、聖書の裏付けっていうものね、聖書の解説っていうものね、神の言葉に献身した者たちの言葉の数々っていうものはね、それは聖書そのものと比較したら同格じゃないですよ、もちろんね。それ同格って言ってたら私は聖書の執筆者だって言ってるようなもんですからね。まあ、それはね、普通の意味でですよ。まあ、別に全然難しい意味じゃん。普通の意味で、謙遜という徳のある人間ならばね、自分の言葉が、なんだろうね、神の言葉としての聖書よりもね、同格であり、あるいはその上であるみたいな感じには絶対言わないですよ。そういう人はいくら謙遜的な内容のね仲介をしていたりとかね、まあ、語りをしていたとしても、どこかこうやっぱりね、聞いてる人たちを傲慢にさせていくわけですね。で、なんでかっていうとですね、まあ私も、まあその実体験あるんですけどね、聖書の言葉っていうのはね、基本的にね、老子メオがですね、神の母聖マリアに対してですね、言い放ったようにですね、予言したようにですね、予言の言葉ですから、聖書っていうのはね。それっていうのはね、マリアに対して言われたってことは、私たち、教会にも言われてるわけ。教会に、一員、キリストの年である私たち一人一人に今でも語ってるわけですよ。それが予言っていうものですね。予言っていうのはここからは終わっちゃったからね。もう聖書の言葉はね、閉じていいやっていう話だったら聖書読む意味がなくなるじゃないですか。だからそういう教会もあるんですよ。ね、もう全部神様の啓示が終わったからね。そんなに聖書読む必要ないと。読みたいんだけれどもね、ちょっとこう、やっぱりその手ほどきが欲しいって言ってもね。いや、誰も読んでいなかったり、あるいはその読んでいたとしても、通読はできたとしても、神の言葉に献身した者たちの、あるいは神学だとか、そういう神秘的な体験っていうものをね、学んだことがない人はさ、読み方がわからない。指摘解釈で自滅するみたいな感じになってしまいます。だから、別にその、教派問わずですね、教会問わずですね、 どこの教会においてもその神の言葉に献身した人たちの、が、語る言葉に耳を寄せるべきだしね、指導や同伴に慰めを得ていく、目的意識を持ってこう聖書に取り組んでいくってことはね、教会の、土台ともなるものであります。でその聖書の言葉 と、そういった伝承とか伝統の言葉とかね、まあ、伝説っていうのもありますけどね、同格ではないけれども神の言葉を理解するために、神の言葉は何を理解するんですか？主なるイエス・キリストというそのお方を理解するのに有益なものなら何でも使ってしまえというのがね、私たちの立場であります。もっと主のことを知りたい。キリスト教っていうのは何かというと、 主なるイエス・キリストご自身であると同時にですね、じゃあ主なるイエス・キリストとどのような関係を持つのかって言った時に、神様と私たちは断絶しているから、主イエス・キリストを仲介者として私たちは神の義をキリストから信仰によっていただいてね、罪を担っていただいてイエス様に、そして救われるわけですけども、でその救いの力を発揮するのが福音にあり、その福音を私たちに受肉化させるのが聖霊様っていう三位一体の神につながるっていうことなわけですよね。だから私たちは御子とか御子とかっていうふうに言いますけどもね、あれ直訳すると神の子っていう、彼の子っていうふうに書いて、ヒズソンって書いてね、彼の子、すなわち父なる神様の子供っていう意味なんですね、御子っていうのはね。だから継承が御子とか御子とかとそのついてるわけですよね。まあ尊敬語だか丁寧語だかよくわかりませんけどもね、単なる子なるイエスっていうふうに言うこともできるけれどもねサルベレジュなみたいなね、あれはうまいなっていうふうに思ったけどね、まあ、通常聖書で使われている時に御子とか御子とかっていうふうに書かれているのは読み方どっちでもいいですけど、神の子というふうに読むのであります、うん、イエス様についてはね、もちろんね。でそのイエス様との、イエスをキリストとして知っていくっていうこと、そしてその知っていくプロセスにおいてイエス様を信じていくっていうことにおいてですね、私たちはですね、横島な罪だらけの世の中で形成されたですね、古い人からですね、キリストに似たものとされていくっていう、まあ、どういうことかというと、キリスト者としてのアイデンティティが、与えられるということですけども、本来の神様が意図して作られた私たち自身に戻るということであります。回復するっていうことですね。だから使徒の働きなんかで回復の時が来てっていうね、いうふうにペテロの説教だったかに書いてありますけどね、回復の時っていうのが、福音の力なわけですよね。私たちの何が回復されたいでしょうか、まあ、そこのところはね、イエス様のお言葉通りですよね。質問通りに合わせて祈ればいいわけ、答えればいいわけで、ね、みんなで取り継いで祈っていけばいいわけです。良くなりたいか、あなたはどうしてもらいたいのか、ね、うん、池のそばでね、何十年もね、倒れてた人に対して良くなりたいかってまあ言いますし、本心を出そうとするわけですね、うん、本当は本心は簡単です。癒されたいっていうのが本心なんですよ。でも当たり前のことを聞いてるようでいて、もう何十年も言えてないことを通してね、あるいは何十年も問題でもいいですよ、解決してないことを通して、こういう環境が悪いからとか、他の人たちの助けがないからね、自分はね問題が解決しないんだ、病気が癒されないんだっていうことは、そういうことを言ってるわけですよ。もうまるでもう自分に焦点が合わない。キリストと話しているのはその人自身なのに、描写自身なのにね、問題山積みの人そのものである、つまり私そのものであるのにね、イエス様がなぜわざわざ当然の質問をしたか、ね、良くなりたいか、問題が解決したいか、なんでそういう病が癒されたか、なんでそういうふうに言いたいのか、 言ったのかっていうとね、諦めから私たちを解放するためです。諦めというものが、全ての人間関係を壊していきますし、また神との関係も壊してしまっていて、結局自分自身をも壊してしまったということでありますね、うん、そこまでいかない人に対してイエス様はよく耐えたいかなんて言わないもんだってね、うん、エリコの近くの盲目の人たちはね、視覚障害者の方々はですね、まあもちろん質問されましたよ。私にどうしてもらいたいのかってね、うん、そしたらね言ったでしょ、池の人とちょっと違ってて、目が見えるようになりたいんですって、この問題を解決してもらいたいんですと、でそういうことを聞きたいんですよ。でそういうことを言うこと、告白できるっていうことは、要するに、その時はキリストが一緒にいたからね、直接関係を持つことができましたけど、まあ今天におられる主なるイエスキリストとの関係において、私たちが求められていることっていうのはね、祈りの中で、あるいは交わりの中で、教会の中で、与との関係の中で、自分自身の真実な思いを告白することができるかどうかっていうことですね。まあこれを遠慮する人が非常に多いわけですよね。なんで遠慮するようになったかっていうとね、自分自身のそういう弱みを言うでしょ、罪を言うでしょ、そしたらいつもみんなから断罪されてきたからですよ。許されなかったからですよ。で、許されただけではなく、断罪されるだけではなくて、その上で愛して受け入れられたっていう受容の体験がない人が、どうやって問題のただ中でイエス様を信じようっていうね、受け身の信仰に、神の恵みに対して受け身であるね、試練の中でもキリストが逃れの道を、出口を必ず与えてくださるっていう、それ受け身のね、信仰。受け身って言ったらちょっとね、ネガティブなイメージは持ってる人いるかもしれませんけども、立派な信仰ですよ、こんなの、ね。イエス様が死から復活させられたって、もう、イエスの復活に関して語られたところはいつも言いますけど、受動体です。常に受動体です。能動体のところ一つもありません。じゃあ、死体復活させたお方がご自身は誰なのか。父なる神、天の父なる神様ですよ。イエス様でさえそうなんだ。それなのに私たちがなんでポジティブになる必要があるんですか。なんで積極的にこれもしよう、あれもしようつってね、自分自身の自我で選んだ事柄でね、取り組んで、そして結果的には爆発して他の人たちに迷惑をかけ、転んでしまってね、恨みつらみの塊みたいな人間になってしまうのか。 それで憐れんでくださいって言われたってね、もうその時には友達いないですよ、誰もね。でも神様は最後までお付き合いしてくださるお方だから、そういうふうに四方八方囲まれてね、どうすることもできない状況に陥った人が一言イエス様って心の中で思い出した時に、その人は必ずね、聖霊の憐れみを感じ取ってね、涙を流すはずだと思いますよ。イエス様の方向、イエス様のところにいたらこんなことにならなかったのに、イエス様の導きに従ってればこんなことにならなかったのにって、なんて自分は愚かなんだと。まあ自分自身の愚かを嘆くっていうのは自己嫌悪とは違います。イエス様を悲しませたって、相手あってのイエス様という相手あっての、唯一の相手あっての罪意識です。これが聖霊が指摘する罪ね。そしたらイエス様の方向に戻っていきたいっていう、振り向いていきたいって、マグダラのマリアみたいにね、ラボに行って振り向いて復活のイエス様を、あれが悔い改めですよ、本当の意味で。方向転換なんだ、メタノイア。そういう風にした時に、私たちはイエス様の方向にダダダダダダってね、キリストに向かって、じゃあ今までどこ行ってたの、法刀息子のどこ、とも言えないところでひもじい思いをしていたってことですよね。神様から何の日々の糧も得ることもできずにね、ただ貧乏がダメだとか、ただね、親不幸者だからっていうような例え話を言ったわけじゃないですよ。あれは神との関係を、あなたたちどうなってんだいって。父の心、父なる神様のお心をね、お前たちは考えたことがあるかいって。切実なイエス様のね、メッセージでございますよ。そしてあなたが今まさにね、 放蕩息子でね、父なる神様の元に帰ってきたいんじゃないか、でもそのままで帰ってこれないほど落ちぶれてしまったよねって。そうです、私たち自分の力で悔い改めることできないんだから、行くところまで行ってね、神様助けてくださいっていうふうに、まあ湖の上でね歩いていたイエス様に対してペテロが言った言葉ではありますけどね、溺れそうになって死にそうになって初めて主を助けてくださいって出てくるんですよ。罪人の私をね、主を神様憐れんでくださいって、主前みたいにね、もうダメだって思ってる人はね、そういう祈りしやすいですよ。だけど何がしかのこと自分できるかなって、まあ別に礼拝なくてもいいやとか、祈ってなくてもいいやとか、ね、別に神様のね、イエス様を悲しませても特にって別にみたいなところから、祈りの霊がね、その力を発揮することないですよ、やっぱりね。私たちの祈りの産声はいつだって主を助けてください、神様罪人の私を憐れんでくださいっていうところからね、来るんじゃないですかね。で、キリストに、元に戻るでしょ。そうするとキリスト者としての、キリストを信じる者としての人格、アイデンティティっていうものが明確になっていくわけなんだけれども、しかしそれはね、聖書、神の言葉と一致しなければいけないってことですね。先ほども言いましたけれども、立ち返るっていうことで、まあいろいろ御言葉をね、ルカの福音書の15章だったり、放蕩息子の話とかね、まさにここに書かれていることが自分のことだって、神の言葉と信仰者のアイデンティティを聖霊によって、聖霊による読みによってね、ふっつけていくことでね、イエス様の慈しみ深さ、神様の愛っていうことが分かってくるわけでしょ。私たちは自分の力で戻れないのに、キリストが父なる神様の家に戻ることができるように十字架にかかって死んで、そして復活させてくださった、放蕩息子の身代わりになって父なる神様のところにね、直行することができたわけですね。イエスキリストという駅を経由してですよ。そしてキリストを通してでなければ誰も父なる神様のもとへ行くことはできない。自分自身の証とか悔い改めとかいろいろありますけどね、癒しとか神様こういうふうに語られたってなるけど、これ全部聖書に識別の段階でね書かれてて、裏付けがあるかって、ちゃんとお墨付き、神、人々のお墨付きなんてどうだっていいんですよ。神様からのお墨付きあるかどうか、これを活用しない手はない、ね、識別において神の言葉はとても重要ですっていうか、もう本当に神の言葉通りにですね、裏付けされた改心とかね、悔い改めとか謙遜っていうものはね、そんじゃそこらじゃ揺らぎませんよね、やっぱりね。で同時にですね、本当に神様の言葉を聖霊によって示されて、そのようなね、悔い改めとか改心だとか、キリストに従うっていうことが正されていくっていうことになってくると、自然とですね、信仰書だとか神学書だとかね、まあ霊的な書物に触れるときにですね、神の言葉に献身した人々も同じようなことを言うんですよ。読書体験っていうのはそれがすごいことなんですね。聖書と同格に霊的読書は成立するものではありません。もちろんやっぱりね、神の言葉を読んでる時ほどね、私たち解放されることはありません。その目的がキリストに行くことだからです。でキリストに行くことでアイデンティティは、霊的アイデンティティは強化されますし、それを神の言葉が保証してくれるっていう確し確かさの中でね、霊的読書を読んでたら、あ、この神の言葉に献身してね、もう中世だか古代だか、そういう恐怖たちもね、こういうことを言ってるんだと。まあそこまで神学書手回らないっていうんだったら、もう毎日の読書とかね、キリストに習うとか、そういうような霊想書でもいいですよ。まあ最近はそういった私たちの世代ではそうではなかったんですけどね、最近はなんかこう霊的読書っていうことの習慣があまり欠落している傾向があるかなっていうことは、ちょっとなんとなくみんなの声を聞いていて思います。聖書以外になんか信仰書、愛読書は ある人は少なからずいるけど、どんどん学んでいくって、そりゃそうでしょ。一つの御言葉の解釈だってね、それだけで終わらないから、祈りの言葉もそうですけどもね、どんどん新しいものに使っていくっていうことはマンネリを防ぐためにもね、とても重要です。ちなみにですね、キリスト者のアイデンティティに関して聖書が不可欠なものと、ものであるっていうふうにね、思おうっていうふうにね、励まされる言葉として、聖ヒエロニムスっていう人が、古代においていました。で、聖書の翻訳なんかをした人ですけれどもね。で、このヒエロニムスはですね、聖書についての無知はキリストについての無知である、このように指摘してるんですね。現代の教会でね、これ言ったらね、石投げられるんじゃないですか、聖書についての無知はキリストについての無知である、そんなにね、指摘解釈がね怖いからね、信徒さんたちはみんな聖書はあんまり読まなくていいから、読んだとしても通読程度でいいから、そんな英語の聖書とか他の訳の聖書とか読まんでいいからってそんなね、積極的には言わんと思うけどね、そういうような雰囲気が、ありますよね。礼拝に参加してるだけでいい、ミサに、ね、預かってるだけでいい。こうなるとですね、もう思考停止になりますよね。知ってます？中世の初期のね、神学者でアンセルムスっていう人が、偉大な神学者がおりました。カトリックであろうがプロテスタントであろうがね、たったこの彼の一言だけを覚えてもらいたい。誓いを求める信仰、信仰とは誓いである、誓いっていうのは理解することである。何を？聖書ですよ。神の言葉を理解する、だから信仰ってのは生じるんだって、それを一言で誓いを求める信仰って言ったんですよ。だからキリスト者になる時もそうだし、なった後もずっと神の言葉に親しみ、それを親しむだけじゃなく、味わうだけじゃなくてね、理解せんとダメなんだっていう。スコラ神学っていう中世の、トマス・アキナスみたいな神学大全みたいなね、神学を思い出すといいと思うんですけどね、あれを始めた人ですよ、アンセルムスっていうのは、その一人ですよ。でね、その一言に、全てが詰まってんじゃないかなって、ヒエロニウムスも同じこと言ってますよね。聖書についての無知はキリストについての無知である。だからね、単なる、その信仰っていうのは知識っていうわけではなくて、誓いを求める信仰って言った時には、聖書を理解するだけじゃなくて、キリストの御心を理解していく、神の御心を悟っていくってことが含まれるのは、当然のことであります。昨年だったかね。2年前だったかに、中世原点、先週ですかね、中世神学のね、そういうのがアンセルムスのやつが、出たのでね、翻訳が、ちょっとヒエロニムスだけじゃなくてアンセルムスの言葉もね、簡単でしょ。ヒエロニムスとかアンセルムスの名前を知らなかったとしても、毎日の読書読んでればね、大体身につくもんでしょうけどね、数年でね、またこの人だみたいな感じでね、それでウィキペディアとかで調べたら、その程度でいいと思いますよ。私の知ってるカトリックの方はですね、毎日の聖人カレンダーで、それぞれ名前を抽出してですね、今日はこの人の日かって言って、知らないやって、当然ね、365人以上の聖人の名前ね、カレンダーに書いてますからね、ウィキペディアで全部調べ上げてね、こういう聖人なのか、じゃあこういう聖人の、取り次ぎをね求めてね、大祷っていう形でね、祈ってるんですっていう方もいましたね、私たちは唯一の仲介者であるイエス・キリストを通して祈ると同時にですね、地上の兄弟姉妹たちに の助けをもってしてね、キリストとして祈るっていうヘルプもケアもね受けることができるし、 天のね生徒たちの取り次ぎの祈りっていうものをね求めて、祈られてキリストとして励まされて祈っていくのね、三つ寄りの糸で祈ることができるんですよ。自分自身をがキリストとして祈るっていうことを主軸にしながら、天上と地上の、兄弟姉妹たち生徒たちに、取り次いで祈ってもらう。そしてそもそも自分自身のうちに宿ってる聖霊様自身が私たちの霊と一緒に証し、そして取りなしてくださる方である。 だからそれそういうあの それが本当の意味でのね、信仰という体験でありね、祈りの体験であり、礼拝の体験でありね、神との関係の人格的な関係の体験でもある。でその体験が神の言葉で裏打ちされているのは、そういう体験を受ければ受けるほど、その体験が神聖なものであればあるほどですね、聖書読まなきゃってこう来るわけですね。で聖書に書いてなかったら一気にその体験に対して不安になってくるっていうのが健全な識別です。第一ヨハネをよく読んでいくと、そういう体質、霊的識別の体質化が進んでいきます、うん、で、あのでこのどれだけね、まあ、その現代の教会が伝統派ともね、まあ、その非伝統派でもね、あの神の言葉である聖書っていうのは重要視しているのかっていうこと、それによって識別していくのか、全てのことをね、生き方もそうですし、何らかの神秘体験もそうですしね、あのそれらを全部こう否定するのはちょっと無味乾燥なね、あのキリスト教という宗教化が進んでいくものになってしまうんで、私はちょっといけすかんですけどもね、あのそれら全ての恵みをリアルとして受け入れた上で神の言葉で識別していくって、だからすごいなと思いますね。普通にね、教皇フランシスコがですね、カトリック教会において、まあプロテスタントでもそうでしょうけれども、あの神の言葉の強調と同時にですね、まあこれはプロテスタントからの逆輸入ではございますけれども、それと同時にですね、まあそのフランシスコ自身がイエズス会のね出身でございますから、まあ霊層における識別ということでね、両方こうね、神の言葉と識別っていうことをすごくこう強調しているのは意義深いことだし、私たちもそこから得ることは多いんじゃないかなっていうふうにも思いますし、でもそのことをですね、他の人との関係において、あるいは自分自身の問題に当てはめてね、やらなければいけない。で一番気をつけなければいけないのは、その中心は常に愛でなければいけないってことですよ。第一ヨハネとか読んでたら、愛愛愛ってもうね、異端者とか異教に対して、異なる霊に対してすごい厳しいの、パウロ並みに厳しいんですよ、使徒ヨハネってのは。さすが雷の子たちの一人と呼ばれるほどね、強い口調でね、霊の識別についてすごいね、光と闇、ね、神の子供と悪魔の子供みたいな感じでね、まあ書いておりますけどもね、全ての霊を信じてはいけない、そういう識別力の強化にももちろんね、神の言葉ですから役立ちますけども、同時に使徒ヨハネがそれと同じぐらい強調してるのは愛なんですよ、神の愛。だから識別をするときに霊の見分けができたとしてもできなかったとしても、重要なのは愛っていう、使徒パウロの神学と全く同じことを言ってるわけですね。最も偉大なのは愛なんですよ。愛さえあればね、それぞれキリスト者のアイデンティティに個性があって、互いの関係があって、いろいろな問題対処の方法もね、各教会によって違うかもしれないけども、神の愛が、まあ、主なるイエス・キリストを中心としたこの福音の力によってね、アイデンティティの核心となっている者同士がね、交わるのであれならばね、まあ、そこに妨げはないということになりますよね。まあ、第一に、その結果どうなるかっていうとさ、神の言葉を聞くことにおける一致でございます。ネヘミヤ記の8章の1節から12節を、まあ、ちょっとこうね、通して読んでいきたいと思いますけど、民全体が一斉に水の門の広場に、前の広場に集まってきた。そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに言った。そこで第7の月の1日に祭司エズラは男女および聞いて理解できる人たち全てからなる会衆の前に律法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで、男女および理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた。学者エズラはこのために作られた木の壇の上に立った。彼のそばには右手にマツテヤ、シェマ、アナヤ、ウリヤ、ヒルキヤ、マーゼヤが立ち、左手にペダヤ、ミシャエル、マリキヤ、ハシュム、ハシュバダ、ナ、ゼカリヤ、メシュラムが立った。エズラは民全体の目の前でその書を開いた。彼は民全体よりも高いところにいたのである。彼がそれを開くと民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神、主を褒めたたえると、民は皆両手を挙げながら、アーメン、アーメンと答え、ひざまずき、顔を地に伏せて主を礼拝した。 ヨシア、バニ、シェレベア、ヤミン、アクブ、シャベダイ、ホディア、マーセア、ケリタ、アザリア、エホバザデ、ハナン、ペラヤなどレビ人たちは民に立法を解き明かしたと。その間民はその場に立っていた。彼らが神の御教えの書を読み、その意味を明快に示したので民は読まれたことを理解した。そうね、信仰っていうのは神の言葉から始まり、聞いて理解することから始まるわけですよ。総督であるネヘミヤと祭司である学者であるエズラと、民に解き明かすレビ人たちは民全体に向かっていった。今日はあなた方の神主にとって聖なる日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いた時に皆泣いていたからである。さらに彼は彼らに言った。行ってご馳走を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。どうですか、神の言葉を聞いて理解した者たちは聞くだけじゃダメなんですよ。聞き方に注意しなさい、耳のあるものは聞きなさいっていう、この2点を満たしてなければ神の言葉に対して何らのリアクションも起こすことができないんですよ。信仰というリアクションをすることができないんですよ。聞いて悟りなさいとも言われてますよね。でこの教えとかこのような信仰の霊的体験というかね、自分自身がいろんなところで神様の守備一貫性としてね貫かれた御言葉体験をこう教えに乗せてね説教の中で語るでしょ。全部御言葉に裏打ちされてるんですよ。これがキリスト者のアイデンティティを回復させるものになって、もし御言葉に書かれてなかったら教えられないし、聞くことができないし、理解することもできなくなっちゃって、聖書と、いろんな人生体験とかね、教えとかが分離してしまって、めちゃくちゃになってしまう。そういうところにアイデンティティの再形成っていうのはね、必要なんだけれども、やっぱりその、形成されてる状態から壊されてる状態になってしまう。だからそれぐらい、私たちは神の言葉が重要だっていうことですね。それに対して、聞いて悟ること、耳を持つこと。注意して聞くこと、それ以外の狭き門っていうものはないんですよ。だからキリストご自身の御声に導かれて羊たちは囲いに行くわけですから、羊飼いのいないところに行っちゃダメなんですよ。それが教会っていうことでもありますけれども、要はキリスト者同士のね愛の関係ってことですよね。その愛の関係の中身は実際に聖書の福音を語る説教と、聖餐式、この二つの両輪でね、回っていくっていうことがね、主の定められた、ことですよね。で、神の言葉っていうものは聞けば聞くほど、その人々を、聞く人々を、が理解したならばね、知性に訴えて理解したらね、この感情がほどかれていくようになるわけね。皆泣いていたからである。聞いてね。さらに彼らに言った。行ってご馳走を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった人はって、ね。主を喜ぶことはあなた方の力だからだってね。言ってね。知性と感情に促された人たち、刺激されてアイデンティティがどんどんどんどんこう心理的レベル、霊的レベルで回復していった人たちに対してね、食べなさいって、まあ、もちろんこれはもう愛さんっていうこともありますけどもね、そこで養われるっていうことと同時にですね、神の言葉がキリストにおいて味わわれるっていう意味でね、キリストの血と体を示す聖餐式でもね、生体配慮にもつながってくるわけでありますよね。そしてそれこそが主を喜ぶことであり、私たちの力となるものである、アイデンティティになるものである、ね、新しいアイデンティティですね。キリストを信じる者としてのアイデンティティ、こうして民は皆帰っていき、食べたり飲んだり、ね、食べたり飲んだりしなさいと言われて、ね、生産式をしなさいと言われてさ、そのままなかったっていう話ではなくて、ちゃんと初代教会もそうでしたけど、家庭教会でね、家で、ここにもう教会の原型が書かれていますけどね、初代教会に限定せずにね、現代までも まあ教団教派っていうものを人間は作りたがり屋だからね、作っちゃうけれども歴史の中で、けれども基本単位はオイコス、すなわち家であります、うん、もっと基本単位で言うともう個人ですよ、キリストを信じる個人、うん、だからその、 キリストを信じる個人あるいは家庭がですね、その中で家庭教会として、まあカテキズムに書いてありますけどね、礼拝を捧げることはね、推奨されこそされ、ね、拒否られてはいけないことである、うん、進められてるわけですね。なぜかというと教会の基礎単位は家庭教会だから、うん、でもそもそもはね、家で礼拝できてなくて、家でディボーションができていなくて、家で聖書や祈りができてなくてね、霊的読書もできてなくてさ、どうして教会でただ儀式に預かっただけで礼拝生活やってますって言えるのかって、もうあと本当にね、個人的にはね疑問に思います、うん、でこの喜びの源泉っていうものを担保しているのがキリストの血と体であり、ね、また食べること飲むことである。そしたらね、それが神との関係、神の言葉の命令と同時にですね、それは恵みですのでね、まあ教皇フランシスコもね、著作の中でね、一般講話集の中でも書いてますけどもね、これ恵みって広がっていくものなんですよね、うん、だからまあご馳走を送ったりねして大いに喜んだ、教えられたことを理解したからである、人たちの教えを守り交わりを保ち、交わりを持ちってね、恋のにあって交わりっていうことですけどもね、人の働きでは要するにそういうことであります。探査をし祈っていた、まあ、こういうのがね中心に神様の愛とその愛を喜んだっていう事実があるわけですね。だから喜んで聖書の福音を教えられること、まあ、これが教会の一つの機能ですよ。その人たちの教えを聖書から学んだ後は神様の愛に満たされて喜んで交わりを持つ、つまり直訳すると食べたり飲んだりご馳走を送ったり して大いに喜んで交わりを持ったってことです、初代教会は。で現代の教会もそこで襟元を正される必要があるっていうことですよ、ね、でその中には聖餐式も入っておりますからね、キリストの血と体に預かり、一緒に祈っていた、ね、教えられたことを理解したからです、ね、神の言葉をキリストにおいて私たちは今聖霊によって教えられております、理解することができます。自分自身の頭がノータリンであったとしても自分のこと言ってるんですこれね。私はね全然もうバカだったとしても、しかし聖霊様はね、そんな愚かでバカな私のようなものにもね、キリストの愛を、キリストの十字架の死をね、何のためだったのかって日々教え続けてくださってる。でその教えがないと日々やっていけないと。なのでね、みんな毎日集まってたわけでしょ、教会って。もっともっとはね、今どうなってるか、今こういうふうに1週間に1回だからとか1週間に数回だからっていうことじゃなくてね、本来だったら本心はね、会える時に、あるいはその集まれる時に、祈りたい時に、礼拝したい時に、いつでもしたいよねっていうのが私たちの本心であるべきであります。だからこれ第一で、神の言葉を聞くことにおける一致っていうものがね、イスラエルのために起きたのと同じように、教会もそうであるってことですね。教会で一致をもたらすものは神の言葉を聞くことに、重点を置いてるかどうか、まあ、もしくは献身してるかどうかっていうところすごく重要です。教会に献身するんじゃない、ね、教会を通してかもしれないけれども、その教会を通した先の神に献身する、神の何に献身するのかっていうところまで掘り下げていかなきゃ。神の言葉に献身するでしょ、それがすなわちキリストに従うってことじゃないですか。キリストに従う者同士は一致していくわけですよね。でもその一致っていうのは全く喧嘩がなくて仲良しクラブになるってことじゃないですよ。十二使徒を見てくださいよ、喧嘩ばっかりしてたじゃないですか、ね、 自分自身だけ偉いと思ってたじゃないですか。福音書を読めば分かりに分かります。ああ、これは私のこと言ってる。ここの箇所も私の、僕のこと言ってる。ね。で、それを仕切ってたのは誰ですか？イエス様だったんですよ。ね、正すところは正す。優しくするとかは優しくする、ね。十字架を否定したペテロに対して下がれサタンと言った、イエス様は返す刀でですね。復活した時にペテロを三度完全にっていう意味ですけどもね、許していったということですね。どれだけペテロが嬉しかったことか。主だって言われた時にね、本来は服を脱いで裸で泳いでね、岸辺に行かなければいけないところを服を着てっていうような愚かな真似をしながらね、重い体で泳いで岸辺に立たられている復活のイエス様に会いに行った。信仰ってそういうものですよ。主を慕い求めている、主と会いたい、この一心ですよ。でも全ての人たちが復活のキリストと出会ったわけじゃない。じゃあどうやって私たちは出会うんだ。聖書を通して出会うわけですよ。その聖書の福音でキリストが語られているという、福音が語られてキリストの血と体の生産式として執行している教会という次元においてキリストと出会うんですよ。だから私たちは神に礼拝を捧げたくなっていく。キリストを通して、あの岸辺に立たれる復活のキリストを目指してね、泳いでいたペテロ、あんなの来なさいって言われてるわけじゃない。子供たちを食べ物がありませんねって言われてるだけです、ね、裏切りを許した主はね、それだけじゃなくて愛を持って養ってくださる主でもある。問題があろうがなかろうがさ、その時弟子たちはね、ユダヤ人から迫害されるかどうかの瀬戸際にいたんですから。でも日々の生活があるからね、またキリストの弟子から両親に戻るかなんていうようなね状態だったんですよ。その時にも全部諦めた時に復活の主がねまた来てくださったんですよね。だから私たちはね、罪が許されるだけの恵み、そんな小さな、ね、小さなことではないですけど、イエス様によれば小さなことって言ってる。中部の人たちが運ばれた時にね、中部の人を運んだ人たちを批判した立法学者たちに言ったでしょ。罪を許すことと癒すこと、どっちがね簡単なことかってね。難しいことか簡単なことか、まあどっちでもいいけどね。罪を許すのは神にしかできないんだから、批判者たちが言うようにね。それは罪が許されることの方が奇跡なんですよ。でもその奇跡を立証するために癒しを行ったわけだよね。ペテロの裏切りの罪、私たちの裏切りの罪、ね、キリスト信仰に徹底することができず、神の言葉から毎日学び取ることができない怠惰な私たちの罪を、ね、イエス様は、まあ、沐浴したものはね、全身が清いけど足はね汚くなるって、いうふうに言ってましてね、洗足してくださるわけでしょ。実際に足をね綺麗にしてくださるということも含みますけど、そういうことじゃなくて、その中心的なメッセージの意味は、日々犯す罪をねイエス様に持っていけば許される、性別される、聖化されるってことですよね、要はね、うん、至れり尽くせりなんですよ。だから私たちはイエス様だって見えた時に、御言葉の果てにね、あ、これはイエス様からの語りかけだってこう気づいた時に、他の書物と全く違う形で聖書を神の言葉として聞いた時にね、耳で聞いて悟るわけです。心でこれ復活のキリストとの交わりに入ったぞと、イエス様がお呼びになってください、こんなものをって、そばに置いてくださると、お望みになるものをそばに置きになったって、十二使徒たちに対するね任命に関してイエス様は言いましたけどね、イエス様が鶴の一声私にかけてくださるわけですよ。そしたら私たちはね、もういても立ってもいられない、愛を持って罪を許してくださったイエス様のもとにね、その途中で愚かな服を着るような真似をするかもしれないけどね、服を着ながら泳ぐような愚かな真似をするかもしれない、まあペテロの場合はそうだった。私たちはどういう愚かなことをするのか、いいじゃないですか。人の目なんてどうだっていい。どんなみっともないことをするプロセスにおいても、キリストの立っておられるところについたもの勝ちなんですよ。だからパウロは 信仰というものを徒競走にね、競技に変え、あの例えで話したわけです、ね、走りなさい、お冠を得るものはね、あの本人自身であるからって、神の国にって抽象的なことじゃない、神の国も具体的なことではありますけどね、まだ実現してませんから。でも明確に言えるのはキリストにおいて全てが見えるようになるってことですよ。だからキリストの元に走りなさいってことですよ。だから神の国が意義を持つのはその神の国において神の右の座にキリストが着座されておられるから、この地上の人生キリストに全て委ねて走り続けていきたい、全てを捨て去ることになったとしてもね、自分でいいやって捨て去るなんて、そんな生半可なのはね、献身とも何とも言えませんよ。献身の産声ですよ、そんなの。全部捧げ尽くして、もう捧げるものは何もありません。それでも、キリストに献身した結果、何もありませんでした。キリストを信じ尽くした結果、自分はここまでです。もうダメです。パタって倒れた時に、古き私は死に、そして新しき自分がキリストの霊によって復活させられた時、私たちは新しいアイデンティティを回復するんです。そのために全ての良きこと悪しきことが起きるんですよ。私たちがキリストにおける神の子として、作り変えられるためです。そして神様が報いてくださる方であるということを刻印するためです。で、第2番目にですね、その重要なのはですね、奇跡的な性格を持った説教ということですね。第一テサロニケの2章の13節、教会において本当に神の言葉が大切にされなければいけない、神の言葉であるイエス・キリストが大切にされなければいけないときに、聞くことの一致、そして次ね、語られたことを、語られた福音における一致が必要だということですね。第一テサロニケの2章の13節、こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。なんでか、あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けた時、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いていますということですね、神の言葉は私たちに信仰として聖霊の力を与えてくださるものであります。どういう力が働くんですか、ね、私たちの霊も心も体を通した生き方自体も全部イエス・キリストに染まるっていうことですよ、ね、キリストが私たちの体を貫通するっていうことですよ。それ以外ないでしょ。そしたら何が起こる、ガラテヤ書2章20節が起こるんですよね、キリストと共に死に、キリストと共に復活させられるっていうことですよ。これがいつも言ってますけど、キリスト教の、まあ、聖書における神秘主義中の神秘主義ですよ。パウロの神秘主義っていうね、言葉もありますけどね、使徒パウロの神秘主義って、神秘主義中の神秘って、まあ、どんな神秘主義の本を読むことよりもガラテヤ書の2章20節の言葉を何十回でも何百回でもですね、体得するまでですね、まあ、体得してからも深めていって、それが本物のね、キリストとの結合っていうものがね、本当の意味での聖書の言葉の神秘につながることですよね。文字につながるっていうことじゃない。自分の、そばに文字が羅列として並んでいて、どう解釈するか、そんなの学者に任せてりゃいいんですよね。説教者の役割っていうのは、何なのかって。ね。人間の言葉としてではなくて、神、キリストの権威に頼りながら、キリストの皆によって神の言葉を語らせていただくっていうことですよ。だから語っているものを、その人がね、その人は聞いている人々と同じ罪人ですよ。同じですよ。ただ役割が違うだけで、なんでこの奇跡的な性格って、現代のね、教会の傾向でもそうですけどね、生産式を、やって生体配慮を強調している教派ではね、説教というのは限りなく史跡に近いっていう見解をね、もう打ち出してるからです。史跡そのものではないけど、史跡に限りなくね、 近いものが説教であると。だからその根拠となっているのは第一テサロニケ2章13節ですよ。だから、まあ、最近なんか説教者批判とかね、牧師批判とか司祭批判とかがあるかもしれないんだけれども、まあ本当に福音を、羊たちに神様から託された福音を養分として与えないのはやっぱりそのね、小さな羊飼いではございませんのでね、それは叱責されるべきでございますけれども、きちんと聖書の福音から語ってね、生産式をキリストの血と体に預からせているのであるならば、羊たちは問題ないわけですよね。批判されても、批判してる人自身が恥ずかしいですよね、それね。もらうもの全部もらってさ、それでもまだなんか自分の話を聞いてもらえなかったとかっていうようなことを、あるかもしれませんけどね。しかし、教会っていうのは別にカウンセリングルームではございませんので、神の言葉として説教を受け入れるかどうかっていうことですよね。そして、そのカウンセリングとか心理学とか、なんかこう薬の力を借りてっていうのは、それは医療の役割です。病院じゃないんでね、教会っていうのはね、神の言葉を取り扱うところが教会でございますよね。で、神の言葉を最も必要としている、キリストを最も必要としているのは罪人たる私たちでしょ、はい、その罪っていう霊的なものとね、心理的身体的なね、病や障害を癒すところは、まあ、ちょっと違うわけです。当たり前の話ですけどね、で、もう一つは、3番目、聖書と信仰ということですね。ローマ書の10章17節ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですと。でも、もうそういう聞ける神の言葉を聞かせてくださる説教人たちもいないじゃんってね、伝道者たちもいないじゃんって言うかもしれませんね。そうです、聖書的な意味でそのような、あと使徒パウロは使徒ヨハネやね、伝道者ピリポとかね、預言者、シラスとか、テモテ、伝道者テモテのような人たちは、預言者アガボのような人たちはもう同格にはいません。だけども、預言者的な教師っていうのはいるし、使徒的な説教者っていうのもいるしね、大きな愛に包まれた使牧者たちっていうのもね、残されて、おります。そのモデルはいつもそういう人たちがモデルとしてるのはね、なんでその人たち自身が偉いんじゃない。神の言葉で描写されているキリストのにという神の言葉に献身した使徒たちや預言者たちの、活動内容を見てね、その信仰の中身を見てね、祈ってるから、その力のね、砂粒一粒ほどでもいいからね、くださいってキリストに頼ってるからね、用いられるのであってね、神の言葉、すなわちキリストの言葉を聞くことから信仰っていうのは始まりますっていうね。キリストについての言葉っていうのはキリストの言葉です、直訳はね、だから信仰を宗教心と区別するものはね、決して宗教心は自分の中から生じるんですよ。でも信仰っていうのは残念ながら自分自身の中からないんですよ。神様から聖霊によって与えられるものなんですよ。それを捨てようとしても捨てることができない。なぜなら聖霊が悲しんだ瞬間に私たちはそれを霊的な触覚でね、感じ取って、キリストからに対する信仰から外れてはならない。そういうふうに、そういう聖霊の指摘する罪の意識に苛まされるからです。良心の呵責や罪の立法における罪意識じゃないですよ、これは。聖霊を悲しませるという罪意識っていうものはね、悔い改めて、ちゃんとキリストに対する信仰、聖霊のね、思い通りに、神に仕えるように、また、元に戻ったらね、本来の自分自身に戻ったら信仰者としては、喜びが爆発しますからね。全く、いわゆるその罪意識のね、残りかすみたいなものはないです。すごいスッキリするんですよ。だから、いろんなね、悩みどころで罪意識とかね、責任転嫁とかいろいろあると思います。心理的な問題でね。ひどい時になってしまうと、まあ私もそうなんですけども、 まあ、こういう障害や病気になったのはね、やっぱりこういうような罪を犯したからなっていう因果応報的に物事を考えてしまって、信仰にを通すことができなくなってしまう。神の恵みをキリストにおいて受け取ることが困難になってしまう。因果応報のサイクルを繰り返して祈ってしまう、ね、もう罪許されてるのに、神様が望まれてるのはね、罪許してください、許してくださいっていうことじゃなくて、癒してくださいとか解決してくださいっていう、そういうことを踏まえた上で、そのただ中においてね、なおキリストに対して忠実であるかどうか、真実であるかどうか、この苦しみの中でどうか神の御心の中でね、キリストに対する信頼を続けてもらいたい、他の人たちのために取り継いで祈ってもらいたい、他の人のことをまるで自分自身のごとく祈ってもらいたい、そういうのを砕きっていうわけですね。で、4番目、聖霊は、聖書を神の言葉に、します。もともと神の言葉なんだけどね、言われるまでもなくね、私たちの主観的な話ですよ。自分自身にとって、私たちにとって、本来聖書っていうのは何らかの批評の対象であったり、解釈の対象であったりしたかもしれない、ね、何らかの聖書とは別のこういう立派な信仰書を通してなかったら解釈できませんよ。そしてその解釈の仕方だけがね、自分にとって素晴らしいものなんですって。いや、そうじゃない。聖書は神の言葉のまんま自分にとって素敵なものなんですよ。何の媒介もいらない。で、その何の媒介もいらないということをはっきりさせるために書かれた神学書だとか、古代教父の文献とか、信仰書とか、まあ、黙想書、そういうのが素晴らしいんですよ。だからそういうものを、っていうものは、寿命がありますんで、自然にもうね、やれるよう、その、神の言葉に献身できるようになったら、キリストに集中することができるようになったらね、用なしになっても、読む必要がなくなります、そういう本ってのは。で、それが正しい本なんです。いつまでもずっと聖書を読むときには、こういう本をね、片手に持って読まなければいけないという本は、よほどの大書かね、難しい神学書かね、そういう教師としての、奉仕職についている人の特有のものでありましてね、まあ、役割が違う方々はそこまで学ぶ必要はないとは思いますけども、ま、唯一学びの目標っていうのはみんな同じです。それは、神の言葉としての、聖書に私たちは献身するっていうことを聖霊は促すということですね。第2コリントの3章6節、そうなったらどうなるか、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからですということですね。で、5番目、神の言葉との対話はキリストに対する信仰へと導くということですね。まあ、神の言葉には神の語りかけも含まれております、もちろんね。第2テモテの3章15節から17節、だから聖書を読めば読むほどキリストに対する信頼が深まっていくってことですね。また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書というのは、教養を与えるものじゃないんですよ。神の知恵たる、キリストイエスに対する信仰で、救いをもたらすもの、これが聖書の目的です。で、その救いというものは神の国に至るまで、私たちは救われ続けなければ、一旦救われたものは救われ続けられて、成果されていかなければいけないので、聖書を読み続けていかなければいけない、神の言葉に、聞き続けていかなければいけないということになります。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。でも他の文献は違うんですよっていう話をしてるわけですよ。そのような、このここにすべて神の霊感によるものっていう、もので貫かれていないものが聖書以外の書物ということになります。でもこの聖書がすべて神の霊感による、まあ直訳すると神の息吹によるものである。神の息吹って何かというと、アダムにね、想像するときに神様が息を吹きかけられたでしょ。 あれの息吹ですよ。神の息を吹きかけられた聖書ということになります。だから聖書っていうのはね、キリストへ導くと同時に私たちに古い命ではなくて永遠の命を豊かにさせるものなんですよ。それは何のためかね、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。他の本も有益なんだけども、その本が聖書の教え、戒め、教制、義の訓練に基づいていなかったら私たちはあらぬ方向へ導いてしまうものである。なぜかというと、唯一なる教師はイエス・キリストだからです。ここで言われている教え、戒め、教制、義の訓練っていうのはキリストのっていう形容詞がつかなければいけません。神の人が全ての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。ここで聖書以外の書物名を出してね、まあなんとか A 神学書は全て神の霊感によるものでね、 B 教会の伝承は全て神の霊感によるものでって言えるものがあったら出してみいって話なんですよ。私たちの個人的な救いの体験からするとそれは相入れないものである。だから神の言葉を神の言葉として耳のあるものが注意して聞いてその救いを全うすることができるのに集中させるような文献ならばとても良いものです。だけど神の言葉であるキリストとちょっとこうね、分離させてしまうようなもの、行き来しなければいけないようなこの読書の仕方っていうのはあんまり良くない本ですね。でそういうのも一般的に評価がいいとか悪いとかっていうふうにランク付けっていうのはないです。要は神様の御前において私たちっていうのはかけがえのない交換不可能なアイデンティティを持つ存在として神のことでありますので、自分自身にとって神の言葉に愛着を持てるかどうか、神の言葉に献身することができるかどうか、それにふさわしい書物はやっぱりすごい読みやすいですね。でも自分に読みやすいからといって他の人たちが読みやすくなるかっていうと、まあそれはまたね、個性とかアイデンティティの問題に関わってくるので、あとは信仰の程度に応じてっていう話もありますからね。賜物にもよっても違います。だからある人にとっては有益でもある人にとっては全然わけわからんっていう話にもなりかねません。うん。でもそういうところでは、本当の意味での、そう、一致が得られていないということではなくてね、お互いに、神の言葉に接するときに益となる、神様からこういったもので益となるっていうことをねシェアすることによってね、まあ自分にはそれはその益とはならなかったけれども、そのシェアをすること自体一致の働きですよね。でその一致はどこに結びつくかというとね、キリストに対する信仰へと導くということでありますね。神の言葉に対して献身集中っていうものができればできるほど、私たちは、一致っていうものにね、絆に入っていくってことですね。で6番目ですけれども、聖書と聖体の、断ち切れない絆ということであります。ルカの福音書24章の27から32節、それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。聖書とその解釈を復活のキリストは弟子たちに教えて開示されたわけであります。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと泊まるため中に入られた。まあ言うてみれば私たちの心の中に、心の食卓に疲れたんですよ、イエス様はね。私たちが信仰という手段で心の扉を開くことができます。するとキリストは入ってこられる。イエスはパンを取って神を褒めたたえ裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではなく、だから神の言葉のとその解説がキリストにおいて、キリストの霊において現代でもね続いておりますけどもね、生産式っていうのは常に結合してるってことですね。で7番目、第一コリントの15章の3節から5節、聖書とキリストの死と復活は結びついているということですね。 有名な箇所ですが、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことで次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、聖書の書いてある通りにですね、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りにってまた出てきましたね、3日目に蘇られたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。十字架の、食材の死っていうものと、復活っていうものは、福音の頂点でもありますけれども、中核的な事項ではありますけれどもね、核心でもありますが、それ全部どちらも聖書に書いてある通りにって、聖書の証言に基づいているっていうことでありますね。で、神のことは私たちの旅路に迎える時、神の母聖マリアは私たちに同伴しております。これはもう神の言葉を単独で受けるっていうよりも、まあ従属的な位置ではありますけれども、神のことをマリアと一緒にね受けていくっていうことはとても大切なことだと私たちは、認識しております。第一はエリサベスの祝福であります。ルカの福音書1章45節主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですと。まあそういうふうに信じた人は誰ですか？マリアです。だからマリアの信仰はの中身に習っていくっていうことですね。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸い。これがマリアの信仰だったわけですから、キリスト者の信仰にもすべきですっていうことですね。2番目、神の言葉に対する信仰は、それらを満たすということであります。どういうことかというと、ルカの福音書11章27から28節ですね。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中からある女が声を上げてイエスに言った。あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。いうことですね。だからね、要するにどういうことかというと、マリアの信仰っていうのは、紆余曲折ありましたよ。一番目の時には本当に純粋な、まっすぐな信仰を持っていた。だからエリサベスから祝福された。二番目の時にはイエス様を家に連れ帰ろうとしたんですね。気が触れたのだというふうな噂を聞いたからであります。で、その時に、群衆に囲まれていたわけですけどもね。宿したこと自体、ね、イエス様を赤ちゃんとしてね、育ててたこと自体がね、幸いだっていうふうにね、植物的に、マリアの処女解体というものを、受け止める傾向に対して、しかしイエスは言われたっていうんですね。神の言葉を聞いてそれを守る人たちこそ幸いであると。だからこの二つをもってして、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸い。神の言葉を聞いてそれを守る人たちは幸い。もってして説教台のキリストに祝福されることの幸いとつけたわけであります。だから、そのマリアの信仰が一番尊いわけであります。そのマリアのイエス様に対する信仰に私たちが、習っていくときにね、祝福を必ず受けますし、その到着点であるキリストに対する信仰に、結びついた時には、さらにさらにですね、私たちは祝福されていく。主によって語られたことは必ず実現すると、信じていいんだと。で、キリストを信じたならば、神の言葉を聞いて、聖霊がそれらの言葉を、数々を守ってくださる。満たしてください。聖書を読み続けて、神の言葉が聖霊によって私たちを変革することを、ますますですね、いよいよ受け入れていきたいわけです。キリストにおいて神の愛を溢れるほど流すものとして、神の言葉と語りかけの対話をね、深めていきたいものでありますね。使徒の働き17章の10節から11節。兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと二人はユダヤ人の街道に入っていった。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたということですね。さて本文には、ところがレビの子らの系図につながっていないものがアブラハムから10分の1を受け取り、約束を受けたアブラハムを祝福しましたと書いてあります。このところがっていう冒頭の句ですね、まあ普通はですね、省略して良い言葉なんですけど、範囲接続詞のでっていうね、ところでとかね、ところがっていう意味なんですけども、まあ、しかしとも訳すことができますけども、あまりに頻繁に登場するのにね、普通はもう省略していい言葉なんですけども、 ここではですね、何らかの文脈的に異常事態が起きて、新しい教えの展開に私たちを導く役割を果たすという意味でね、ところがって、このでという範囲接続詞が、訳出されております。まあ、他の訳は参照しておりませんけども、まあ、ところがっていうふうにあった方が読みやすいと思います。ではここでデビの子らの系図につながっていないものとは誰のことだろうかということですね。レビの子らの系図につながっていないもの、言うまでもなくイスラエル人ではないメルキゼデクのことであります、ところがメルキゼデクがアブラハムから10分の1を受け取り、彼を祝福したって、ね、文がつながるでしょ。しかしこの系図につながっていないことがどんなに深刻なことなのか、まあ、ネヘミヤ記を参照してみましょう。ネヘミヤ記の7章の61節から65節、次の人々はテルメラフ、テルハルシャ、ケルブ、アドン、イメルから引き上げてきたが、自分たちの先祖の家系と血統がイスラエル人であったかどうかを証明できなかった。デラヤ族、トビヤ族、ネコダ族642人、最初の中ではホバヤ族、ハ・コツ族、バルジライ族、このバルジライはギルアデ人バルジライの娘の一人を妻にしたのでその名で呼ばれていた。でここ重要ね、64節、これらの人々は自分たちの系図書きを探してみたが見つからなかったので、どうだった、彼らは再試食を果たす資格がないものとされたって、それぐらい重要だったんですよ系図ってのは。そのため総督は彼らにウリムとトンミンも使える祭祀が起こるまでは最も聖なるものを食べてはならないと命じたというふうにね、祭祀の特権、祭祀職の、報いっていうものをね、祭祀職に任命するどころか、資格がないものとされたってね、まあ、こういう扱いを受けているわけです。すなわちレビ的祭祀職の資格が系図によって確認されるまでは神殿における奉仕をすることができず、穀物の供え物や罪の許しのための供え物、他にも神殿への奉納物を人々から受け取ることもできなかったのであれば、祭祀じゃないからね、つまり祭祀じゃないからっていうか祭祀としての資格がなかったから。でここの系図はですね、72訳ギリシャ語聖書セプトアギンタにおいて、グラフィーという、ギリシャ語が使われております。これは、厳密に言うと系図を含む文書の記録という意味でありますね。記録なんですよ。まあ、系図って狭く訳すこともできるんですけど、系図を含む文書の記録。まあ、しかしながらですね、使徒パウロはキリストがメルキゼデクの系譜の大祭司であることを知っていたためね、テトスに次のように書き送っております。まあ、いろいろ系図に関しては異論、反論、議論があると思います。しかしテトスへの、手紙3章9節、一方愚かな議論、系図、争い、立法についての論争は避けなさい、それらは無益で虚しいものですと、難しいことを言ってんじゃないということですね。レビ的祭祀職っていうのはもう廃止されてるわけですから、キリストの大祭祀職において。そしてキリスト者の、霊的祭祀職において廃止されてるから、私たちは今や立法に使えるものではなく福音に使えるもの。ネハミヤ記の抗議の記録を意味するグラフィーというギリシャ語はテトス書の、で使われている系譜、まあ先ほど9節をね、3章9節を引用しましたけど、このテトス書の系図っていうのはゲネアロギアっていう名詞が使われていまして、このネヘミヤ記からテトス書への時代の変遷の中で言葉の意味がね、グラフィーからゲネアロギアっていう風になって、意味もですね、記録、講義の記録という意味から、系図、系譜、家系という狭い意味に、使われた経緯があります。で私たちにとって、キリストを信じた私たちにとってはキリストの系図だけでもう十分である。マタイの福音書1章1節、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、これだけで十分であると。でここの、系図っていうのは面白いことにですね、ゲネシスっていう言葉なんですよ。どっかで聞いたことありませんか？ファミコンのゲームのジェネシスじゃないですよ。そういうふうに発音することもする人いますけど、ゲネシス、これはですね、創世記の署名と同じなんですよ。ギリシャ語の署名、創世記のことをジェネシスっていうんですよ。英語的に発音するとね、系図だとか出生の書の他にね、 まあ日本的に言うと 出生届みたいなね、期限内に出さなきゃいけませんけれどもね、赤ちゃん生まれたら誕生とか期限とか発生という意味も含まれるんですよ、だから創世記って書かれていますけどね、まあ、期限の書とか発生の書とか誕生の書っていう意味でもあるんですね。で広い意味での記録にせよ、ね、グラフィー、狭い意味での系図にせよね、ゲネアロギア、キリストの起源、キリストのゲネシスは神にまで至ることを記憶しておきたいっていうことですね。だから系図に関するいろいろな論争はもうやめよって話ですよ。だから、本文言うまでもなく、より劣ったものがより優れたものから祝福を受けるものですと書かれており、アブラハムは神から特別な約束を受けたにもかかわらず、異邦人であるメルキゼデクに対して10分の1を捧げて、アブラハムはメルキゼデクから祝福を受けています。レビの部族に入ってないものから祝福を受けています。でこの祝福するっていう言葉は、いつも言ってますけどね、エブロゴっていう言葉で、他に称賛するとか賛美するとか祈るとか感謝するという意味だから、アブラハムはメルキゼデクの大祭司を、職を担ってですね、レビ的祭司職の系図にもあらゆる記録にも門外漢のイエス・キリストという永遠の大祭司から、すなわち人々からでなく神から祝福を受けたのであるということをね、創世記の著者もヘブル書の著者も強調したいわけであります。アブラハムがメルキゼデクから祝福を受けたということは、レビ的祭司職の系図にもあらゆる記録にも門外漢であったイエス・キリストを大祭司として祝福を、受け取ったということをね、言ってるわけです。もちろんそのアブラハムに連なるアブラハムの信仰に、習う私たちもまた祝福を受けることができる。キリストからね、より優れたものであるキリストから、より劣ったものである私たちは徹底的に祝福を受けていくことができるんですね、信仰によって。でより劣ったというのは、これはより小さいという意味でもあって、より優れたというのはね、ギリシャ語でクリトーンという言葉で、より力強いとか、より高貴なとか、より良いとか、一層優れているという意味であります。だからキリストはレビ的祭司職よりも一層優れている大祭司である、より高貴な唯一の取り次ぎ手である、より力強い新しい契約の仲介者である。そのためだったらば、どんな人にも取り継いで祈ってもらいたいし、天の生徒たちにも取り継いでもらいたいし、使えるものは全部使ってキリスト信仰をはっきりさせていく。神はキリストを信じる私たちに対して、どのようなことでも、最善最良に変えて祝福してくださるお方であるということをね、これからもキリストから祝福されている以上ね、キリストを信じてキリストから祝福されている以上ね、信じ続けたいものであります。ローマ書8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。お願いします。恵み深い愛する天の父なる神様、キリストから私たちは信仰によって、救われ、さらには祝福されて、いることの幸いに預かりました。ありがとうございます。人間的に主観的に、日々の出来事を見つめてみると、苦労があったり悲しみがあったり苛立ちがあったり、思い通りにいかないことの、強い自我が出てしまって、罪人の頭である自分自身を忘れてしまうことで悔い改めもないがしろにしてしまう私たち愚かなものでありますけれども、今ひとたび、神様がどんなに私たちを愛し祝福し、キリストを犠牲するほどまでに、恵みを持って、支配 したかったのか、思い起こすために、神の言葉の数々を、聖霊によって、記憶していくことができますように助けてください。どんな、良いことも悪いことも、全て神様の御前において 自分自身にとっても最善最良になるということを信じる信仰を、祝福としてお与えくださいますようによろしくお願いします。弱い私たちを憐れんでください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。